はい、ヨシア記1章からですね、ここに、ちょっと英語で書いてありますけれども、Be strong and courageous、ね、強くあれ、ね、勇気を持てって書いてありますね、恐れるな、それが本当にこのヨシアを特徴づける、態度だったんではないかと思います。大きくあれ、強くあれ、ね、私たちもですね、このヨシアの態度をこの見習いたいというふうに思います。ヨシアは強くあれ、大きくあれ、そしてこのモーセが亡くなった後ですね、イスラエルの民を約束の地に実際にこの連れ入る、その大きな働きを成し遂げたのがヨシアでした。ヨシアはこの当時のですね、イスラエルは男性だけでも60万人、エジプトを出た時も同じ数でありましたけれども、残念ながら最初に、エジプトを出た民たちは、先週学んだようにですね、不信仰のゆえに荒野で滅ぼされてしまうというね、しかし彼らの子供たちがまた新しい民としてですね、増え、そしてまた同数、それがこう民数というのね、主題ですけれども、民を数えるということがありますよね。最初60万人でも荒野で滅ぼされてしまった、しかし荒野で育った新しい民がですね、御言葉と聖霊によって整えられてですね、いよいよ今度新しい指導者ヨシアによって、約束の地に、入っていく、ね、これがヨシア記のストーリーになっていきます。ですから男性だけで60万人、女性そして子供お年寄りを含めると、多分300万近い民がいたんではないかと思われます。旧約聖書の数はですね、大きすぎるっていう批判もありますけれども、実際はねどうだったか分かりませんが、しかしその後実際にこの国が起こっていくわけですから、非常に多くの、ね、民をヨシアが引き、導いたことは確かだったと本当に思われます。その時やはりね、このリーダーとして求められる態度というのがやっぱり弱々しかったり不信仰だったりして、で迷ってばっかりいたらですね、それは民がどこに行ってしまうかわからないのがありますね。この新しい地に踏み入るっていう時はですね、やはりこの強くあれ、大きくあれ、ね、という態度も私たちはやっぱりこうね、見習う必要があると思います。心の態度というのは本当にそれはですね、臨機応変、ね、いつも柔らかい態度、ね、柔らかいっていうのは物腰が柔らかい、ね、今今日はね喜ばれると思いますけれども、しかし、いつもねこの物腰柔らかくっていうと、実際生活はやっぱりね、支障が出てくるわけでありますね。時にはやはり強く大きくある、ね、そして新しい地に踏み入るっていうように、私たちも新しい可能性にですね挑戦していくときには、やっぱりこのヨシアのように強くあれ、大きくあれっていうね、心をしっかり持つことが大切だと思います。しかしこの強くあれ、大きくあれ、ね、ちょっと旧約っぽい表現でありますけれども、今日で言うとどういう言葉かなと思うと、前向き積極的とかね、そういう言葉になるんじゃないか、ね、前向き積極的、これは自己啓発の本とか読むとですね、もう全部書いてありますね。前向き積極的な心の態度、ね、そうですから、やはりねこの前向き積極的な心の態度っていうのは大切だよな、こう皆さんやっぱり思われてると思いますね。しかし自己啓発の本を読むとですね、結構そういうのが好きなんでね、じゃあその前向き積極的な心はどうやって得られるのか、やっぱり頑張り努力しかないっていうことですね。自分を奮い立たせるっていうことですね。残念ながらこの自己啓発ね、それが限界ではないかなというふうに思います。しかしヨシアはですね、じゃあ果たして頑張って努力してね、自分を鼓舞してですね、打ち叩いて強くあれ、大きくあれ、ね、なったんでしょうか。そうではないと思いますね。彼がどのようにしてですね、この強くあれ、大きくあれ、多くの敵を目の前にして、ね、 このヨルダン川を渡るとですね、すぐこのエリコの城が現れてくるわけですね。来週はこのエリコの城をどのようにヨシアとイスラエルが攻略したのか、そのお話をさせていただきたいと思いますけれども、でも本当にこの強敵、巨人はいなかったんでしょうけれども、しかし力強い敵たちがですね、大勢いるこの地に、それが約束の地であったわけでありますけれども、踏み入っていくその強い心、どのように用いたのか、今日はそれをこう分かち合っていきたいと思います。結論から言うとですね、ヨシュアが強い心を保った、用いたのは、それは神の約束により頼んだ、神様の約束にですね、しっかりと彼が立ったから、それが結論であります。自分の力、努力、自分の中にあるものではなくですね、神様が与えてくださった確かな約束に彼が信頼したからですね。それが彼の強さであり、勇気の源であったということであります。私たちもですね、ヨシュアに語られた神様の言葉を私たちへの約束の言葉として今日は学び、そして受け取っていきたいというふうに思います。聖書はただ歴史が書かれているとかね、信仰の偉人伝ではない、これは私たちの約束です。旧約聖書、新約聖書の約っていう言葉、それは契約の約ですね。ですから聖書とは契約の言葉です。私たちはキリストイエスにあって新しい永遠の契約を結んだものであります。そしてこの旧約聖書、新約聖書、その神の約束は全てイエスによって私たちに与えられている、これは私たちの信仰です。ですから、ああヨシュアそうだったのねっていうふうにですね、ただ昔話を学ぶんではなくて、彼に語られた約束は私たちへの約束でもある、そのことを信仰を持って受け取っていきたいというふうに思います。さあ、まず一つ目の約束、これは3節、もうすでに今日のヨシュア記1章、皆さんと朗読しましたけれども、3節に書かれている約束です。私がモーセに約束した通りに、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。アメン、このこれから踏み入る新しい地、普通だったらどうやってあの強い敵をですね、やっつけて、そしてその地を獲得するか、思われるかもしれませんが、しかし、もうすでにあなた方にこの地は与えてるんだ、あなた方が足の裏で踏むその場所、ことごとくすでにあなた方に与えている、もう全部与えてるよっていうだけじゃなくて、ちょっと条件が入ってるんですね。足の裏で踏む場所はことごとくあなた方に与えている、どういうことでしょうか。だからこのヨルダンが手前でですね、じっと待ってれば自然にあの敵が出てってですね、自分のものになるっていうわけではない、また敵をバッタバッタとですね、やっつけて、そうしたらあなたのものになる、と言ってるんでもない、足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えてるっていうことですね。これはどういうことかな、こういうことだと思います。これはね、行動する信仰だっていうことですね。私たちクリスチャンですね、やっぱりこう実際の世界でいろんなことあります。仕事、また結婚、家庭の問題、いろんな問題、人間関係、いろんな問題にこう直面するわけでありますけれども、その時どうするか、もちろん御言葉からですね、神様の約束をもう一度再確認する、素晴らしいですね、祈って力を得る、でもそれで終わってしまったら何の変化も訪れない、もちろん自分の力を超えることはですね、神様がしてくださることもありますけれども、私たちがすべきことは自分でしなければならないわけですね。神様は荒野で 天からのマナを降らせてくださいましたけれども、でもそれをですね、実際集めて食べるのは私たちの仕事であったわけであります。ですから神様は、ね、もう全部お前たちの地だ、ね、敵は俺がやっつけといたからとは言わなかった、ね、あなた方がこの、ね、足で踏む地はことごとく、ね、あなた方に与えてるっていうふうに言いますね。神様の成してくださること、そして私たちがしなければならないということをこう明確にしているんですね。私たちがすべきことをしないで、神様は何にもやってくれないとかね、約束を果たしてくれないというのは、それは聖書を半分しか読んでないということですね。ですから私たちは神様の約束をしっかり学び、そして自分がすべきことをですね、こうしていくということが大切ではないだろうかと思います。行動する信仰ね。皆さんここでですね、イメージを働かせていただきたいんですね。皆さんが今直面していることは、課題は何でしょうか、ね、いや、そんな課題ないっていう方はね、それは一人もいないはずですね。そういう方は早く天に帰ってくださいなっつって、そういうこと言っちゃいますけど、そうですよ。だって地上はですね、やっぱり課題があるんですよね。私たちには一人一人神様の使命があるわけですね。その使命は3000年前のこのヨシアやですね、モーセが直面した使命と変わらない、ね、彼らは実際にですね、約束の地を獲得しなければならなかったようにですね、私たちもこの日本において、ね、地上において果たさなければならない神様から与えられている使命があるわけですね。そしてそれはどんな時代もそんなに簡単ではないはずだと思います、ね、いや、そうですかっていう方ですね、もしかしたらその使命に気づいてないのかもしれない、もしくはいや課題が大きすぎて、ね、一歩が踏み出せないって悩んで、そしてそのままになってるのかもしれません、ね、一歩踏み出すことが大切です。アメンですか？
アメン、
アメン、ね、ということで今日はですね、ちょっとエクササイズをしてもらおうかなというふうに思ったんですね。皆さんお立ちいただいてですね、そうです、自分に与えられている使命課題を思い出してください。なかなか一歩踏み出せない、ね、今踏み出しましょうこうやって踏み出す、ね、イメージしながら踏み出す、ね、面白くないですか？
はい、
そうです、足踏みしながら、じゃあ今皆さん自分の課題をこう踏みしめてですね、あ、そうだ、この課題は必ず主が与えてくださるとですはい、始めさあ皆さん、あ、音楽あるんですけど、まあいいですね。じゃあヨシアのごとくで、はい、じゃあ賛美しながらですね、その時間を持ちましょう。はい、ヨシアの、あ、そうですね、新しき地にね。じゃあ皆さん足踏みしながら新しき地に踏み出すを賛美しましょうか。はい、賛美です。はい、ちゃんと足踏みしてくださいね、皆さん、ちゃんとイメージ、はい、 皆さんの信仰通りに皆さんの人生になりますように、主の御名によって祝福したいと思います。でもこういうですね、信仰のアクションというのは旧約聖書にはよく出てきますよね。エリアの弟子の、エリシャですね。エリシャがイスラエルの王に命じてますよね。何でしたっけ、シアラムの方向に向かって、矢を入れ、ね、そしてこうね、何でしたっけ、地で足をこう踏みにじるようにね。でもそのイスラエルの王はですね、3回やってやめてしまった、ね、なんでこんなバカらしいことさせるんですか、ね、あなたはもっと続けるべきだった、ね、それはあなたがアラムを打ち破る回数だったっていうね、そういうことがありまして、私どもやっぱりね、この御言葉をですね、ただ頭でああじゃなくてですね、行動アクション、ね、芸術やですね、いろんなことで表現しながら、そして実際にですね、この課題に向かっていくということが大切かな、思いました。まあ足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている、ね、ですから行動する信仰、ね、立ち止まっててはいけない、やっぱり実際に行く、ね、課題となっている人がいるならですね、その人に会いに行く、ね、話してみる、ね、アクション、ね、行動する、それが実際の身につながっていくということですね。何もしなければ約束は与えられてもですね、何も実を結ばない。でも私たちが一歩一歩踏み出すならば、主も共にそこにいてくださりですね、約束の実現のために主が働いてくださるということを覚えたいと思います。ね、行動する信仰、ヨシアはまさに行動する信仰でした。はい、2つ目の約束を見ていきたいと思います。ね、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。アメン、ね、そうです。これちょっと影を映しましたけれども、私たちはやっぱりですね、何か新しいことに挑戦しようとするとね、やっぱり恐れが起きる。こんな問題が起きるんじゃないか、ね、こんなことが起きるんじゃないか、ね、まあ、危険を予測するわけなんですよね。まあ、それはそれで正しいと思います。準備する、ね、でもそれがですね、まあ、先週分かっちゃったように巨人になってしまってですね、自分が勝手に作った妄想、ね、それが巨人のように立ちはだかっている、ね、それを恐れてしまって一歩が踏み出せない、このように、しかしそれはですね、ただの影にしか過ぎないんだ、ね、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。皆さん、この約束をじゃあ声に出してもう一回言ってみましょう。はい、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。アメン、ね、あなたのっていうところ、自分の名前に置き換えてもいいですよ、ね、聖書を私の約束として読むなら、そういう読み方いいと思いますね。小林智彦の一生の間、誰一人としてね、小林智彦の前に立ちはだかる者はいない、ね、アメン、と本当に自分への約束としてですね、聖書をぜひ受け取ってください。これは決して、ね、この自分勝手な解釈ではございません。というのはこの約束はですね、言葉は違いますけども、表現は違うけれども、何度も何度も繰り返されている表現ですね。私の大好きなローマ人の8章にあるように、そこには圧倒的な勝利者、ね、あなたをキリストの愛から引き離すものは何もないって書いてあるんですよね。あなた圧倒的な勝利者になるんだっていう表現があります。そうです、皆さん、あなたは圧倒的な勝利者です。アメン。じゃあお隣の方に言ってみましょう。はい、あなたは圧倒的な勝利者です。ね、ウィナーですよ、ね、 そうです、自分は勝利者なんだ、ね、覚えてください。神の約束です、ね、神の約束で私たちは勝利者なんだっていうことを覚えていただきたいですね。なんで自分が勝利者になれるんですか、ね、それはですね、神が神のチームだからですね、私たちはね、私は野球は不得意でしたよ、ね、キャッチボールするとですね、必ず鼻から血が出るんですよね。なんでキャッチボールで鼻から血が出るかって言うんです。必ず球を受け損なってですね、ボールが鼻にぶつかってしまってですね、キャッチボールで失血するというですね、そういう人間でしたね。空振りばっかしてですね、もう全然盗塁なんかね、おデブちゃんだったからね、足のろいから何にもできない、無理でしたね。みんなの足に引っ張ってばっかりいましたけれども、でもですね、勝つことがあるんですよね。私が空振りで三振ばっかりしててもですね、チームのメンバーが頑張ってくれればですね、もうホームランいっぱい打ってくれればチームでは勝つわけですね。だ、私たちは神のチームですからね、もうイエス・キリストが死に勝利してくださりですね、あらゆる敵に勝利してくださった、そしてイエスは私たちをですね、そのチームに招き入れてくださったんですね。ですから私たちはキリストの圧倒的な力によって勝利者になるんだ。アメンですか？アメン、ね、そうです、自分は勝利者なんだ、ね、この、セルフイメージ、まあ、先週はですね、本当にこの約束の地を偵察した人たちが、あまりにもこの城壁の立派な町、そこに住んでいる強そうな兵士たちを見てですね、自分がイナゴのように見えるっていうね、それはですね、彼らの、セルフイメージを表してたんですね。あ、自分はもうあらの、あ、じゃない、あな、イナゴのようだ、ね、ただ彼らは残念ながらあらので滅びてしまったわけです、ね、自分が勝利者だ、ね、キリストによって勝利者だ、ね、私たちはそのように本当に明確なですね、正しいセルフイメージを保って約束の地に、ね、入っていきましょう。アメン、キリストにある、ね、圧倒的な勝利者。さあ3番目の約束、ね、これは本当に強く惜しくあれっていうね、その心の態度をなぜヨシュアが持ち得たのか、ね、その根拠になった神様の約束を今見てるわけなんですけれども、3つ目は、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、私はあなたを見放さずあなたを見捨てない、ね、まあ戦友っていう言葉がありますよね。全然体験はないわけなんですけども、でも本当にですね、この戦争映画とか見るとですね、やっぱり一緒に戦い、時には敵の銃弾が来るときもですね、身を挺して盾になってくれるような、そういう戦友、それがまさに、私たちの救い主イエス様だということですね。どんな時でも共にいてくださる、ね、あなたを見放さない、見捨てない、ね、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、どんな時もです。私たちは時には失敗する、ね、クリスチャンとしてふさわしくない行動を取ったり思いを持ったりする、ね、神様は全部それをご存知、でもそれをご存知の上でですね、私はあなたと共にいる、ね、あなたを決して見放さない、見捨てないよ、ね、約束してくださってるんですね。主は共にいます。感じても感じなくても、ね、見えても見えなくてもですね、主は本当にこの御言葉通りあなたと共にいてくださる、ね、主っていう言葉が私はあなたと共にいるっていう、そういう意味でしたね。だからイエスを主とするっていうことはそういうことなんですよ、ね、イエスはいつも私と共にいてくださるんだ、これが主イエスキリスト、ね、そのお名前の元になっている。ちょっと英語ですけども、これいっぱい約束がありますよね。 I'll be with you、ね、イザヤの43章の1節、ね、私はあなたと共にいる、 詩編50章の50編の15節にはI'll deliver you、ね、私はあなたを解放する、ね、詩編の32編の8節、ね、I'll watch over you、 いつも見守ってくださる、ね、エレミアの29章の12節も I'll listen to you、ね、私はあなたに聞く、ね、これが共にいてくださるイエス様、もう聖書にはですね、主が共にいて私にどんな思いを持ってくださっているのか、あらゆるところに書かれてますね、感じても感じなくても、でも私たちは御言葉によって主が今もここにいてくださる、まさに私の傍らにいてくださるということ、ね、そのことを覚えたい思います。私たちがどんな時も、ね、楽しい時も苦しい時も、うまくいってる時もうまくいってない時も、主は私たちを見守ってくださっている、ね、その主を覚え続けることが私たちが強くあり、そして大きくある、ね、その態度の源であるということを覚えましょう。 I will always be with you、ね、あなたと共にいるんだ、ね、抱きかかえられている男の子女の子か、はい、自分だと思ってですね、本当にイエス様を御言葉とともにイメージしてですね、そして祈りの時間をぜひ毎日持っていただきたい、ね、心が騒ぐときは本当に、まあ、肉の目を閉じていただいて霊の目を開いてですね、私たち本当に抱きしめ、そして私たちの心を本当に覆ってくださるイエス様、そのイエス様をですね、御言葉とともに思い起こしていきましょう。さあ、これがですね、私たちに与えられている素晴らしい約束でした、ね、私たちが主とともに踏み出す一歩、それがあなたのものになる、ね、あなたを打ち負かすような敵は一人もいないんだ、あなたに立ちはだかるものは一人もいない、そして私はあなたと共にいる、ね、主イエス様が私たちの戦友になってください、盾になってください、そして私たちの人生を見守ってくださるという、ね、覚えましょう。さあ、そこでですね、神様の命令がやってくるわけですね。やっぱまず約束を覚えるというんですね。いきなり御言葉を守りなさいって言われてもね、それは守れないですね。私たちの自分の努力や頑張りになってしまう、ね、で私たちが恵み、神様がどれほど私たちに素晴らしい恵みを与えてくださっているのか、約束を与え、それを実行してくださっているのか、それを知るならば神の命令は重荷とはならない、ね、それを知らずにですね、戒めを守ろうとか神様が言ってることをやろうと思っても、それは重荷にしかならないわけですけども、神が与えてくださっているですね、恵み、ね、約束を知るならば神の命令は決して重荷とはならないわけであります。強くあれ、大きくあれ、ね、このライオンのようにですね、そうか、立ちはだかる敵が一人もいないならガンとですね、私たちは、強い心を持って、そして新しい地に踏み出しましょう、まあ、前向き、積極的、受け身であるな、ね、何たって私たちが一歩踏み出すところが私たちのものになっていくわけでありますから、そうするとですね、本当にチャレンジしていくっていうことが楽しくなってくる、ね、踏み出す、いや、とても無理って思ってたものが、しかし主がいてくださるならばできる、ね、それが私たちの信仰です。いや、でもまだ自信がない、ね、無理しないで結構です、ね、ただ私たちの本当にね、この心が元気を取り戻すにはやっぱり神様の御言葉ですね。ですから今日のこの御言葉、ね、ヨシアキの一章、皆さんマナに、ちょっと今日ね、準備するためにこう、私のマーカーでね、あ、これは素晴らしい約束だって、記しましたけれども、 ここを何度も何度もですね、黙想しながら自分の心に語りかけていただきたいんですね。あ、そうだ、足の裏で踏む場所はことごとく与えられてる、ね、あ、そうだ、主は私を見放さず見捨てないっておっしゃってくださってる、ね、私の前に立ちはだかる者は一人もいない、ね、そうか、いや、じゃあ主の御言葉を信じて、ね、ためらっていたけれども一歩踏み出してみよう、ね、それが本当に私たちの信仰です。さあ、もう一つの命令に、それはですね、律法のすべてを守り行えっていうことですね。右にも左にもそれるなっていうことです。これ面白いですね、この、これ聖書、ね、折り曲げてハートが出てくるっていうですねこれ面白い絵だなと思ったんでちょっと引っ張ってきたんですけども、そうですね、どんな律法も実はそれはですね、何ですか、愛ですよね、愛ね、律法は重荷にならない、なぜならそれは本当はですね、愛の実現だっていうことです、ね、ただ地を占領するしろっていうふうにですね言ってんじゃない、ね、律法のすべてを守り行うためだ、ね、それはですね、神と隣人を心から実は愛するっていうんですね。まあ、もしかしたらですね、イスラエル、そしてこの占領の、ね、話がこの旧約聖書にいっぱい出てきます。ですから初めて読む人はですね、すぐ今のニュースのイスラエルが、ね、このパレスチナ人を本当に苦しめてるとかですね、領土を 不当にこの広げてる、まあ、そういういろんなこう、ね、ニュースを思い出される方がいらっしゃるんじゃないか、ね、それはですね、本当に肯定すべきことでは全くないと私も本当に思います、ね、今のイスラエルのですね、その政策だとか、それはですね、本当に多くの人々にとって、心に激しい憤りを起こしですね、苦しみを与えている、ね、から何かを忘れてしまっている。それは何かというと、まさにこれではないだろうかと思うんですね。やっぱり隣人を祝福し愛するためにイスラエルは存在するんですね。ただあの地を、ね、今のテクノロジーとかですね、莫大なお金持ってますからね、そういうので獲得して、あ、これはもう約束の地だ、ね、獲得した、そのこと誰も喜ばないですね、イスラエルが存在する理由は本当はここですよ。神と隣人を心から愛してですね、全世界を祝福し全世界から祝福される、ね、それは私たちクリスチャンの目標でもあるわけであります。でも残念ながらですね、今のイスラエルはそのことを忘れてしまってるんではないだろうか、ね、残念であります。私たちも同じですね。この神様の命令によって歩み出す、それはキリスト教っていう宗教をですね広げるためではないですよ。本当に福音を分かち合うということですね。福音宣教っていうのは、それはですね、キリスト教の教理を伝えることでは全然ないですよね。神がどれほど私たちを個人として愛してくださっているのか、ね、そして神は私たちの人生に大きな計画を持っておられる。それは幸せの計画であり、ね、あなたにもその計画あるんですよ、ね、そして神はあなたを心から許しておられる、ね、和解を求めておられます。神様につながることが本当に命の源なんですっていうことを自分が体験したこと、この喜びをですね分かち合っていくっていうことですね。神様は私たちにその働きを委ねているということを今日の朝も覚えたいと思います。で、ただ私たちがね、勝利勝利とかやってるとね、間違った宗教的な人になってしまいますよね。目的目標はどこにあるのか、それは神と隣人を心から愛し祝福を広げていくことにある、ね、そのことを思い出しましょう。神様の約束4、これで最後でありますけれども、あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからであるってね、 繁栄栄えるっていう言葉が2回この8節の中で繰り返されていますけれども、これは7節にもあなたが行くところでどこででもあなたが栄えるためであるっていうね、このヨシュアとその彼に続くイスラエルの人々にですね、繁栄を約束されてるっていうことですね。でもこれはですね、やっぱり約束が伴う、ごめんなさい、条件がついてる約束なんですね。それはさっきあったように律法のすべてを守り行う、ね、右にも左にもそれるな、そうするならばあなたは自分がすることで繁栄し栄えるっていうことなんですね。そうです、本当に私たちはですね、愛に生きるならばこの世で栄えないはずがないっていうことだと思いますよ、ね。私たちが隣人に、ね、隣人を心から愛し心から敬い仕えていくならば、私たちはどれほど祝福されるでしょうか。どれほど私たちはこの実際の世界で、繁栄していくでしょうか、ね。神様は私たちがやっぱりね、富栄えるっていうことを願っておられる。でもそれは私たちがその富をね、独り占めして、勝利した、ね、勝った勝った、勝ち組負け組、そんなことじゃない。みんなが富栄える、ね、そのことを神は願っておられるわけですね。私たちが本当に主の御言葉を深く知りですね、そして右にも左にもそれることなく主の約束を土台として歩むとき、私たちの人生はさらにですね、豊かなものになっていく。神様は素晴らしい約束を与えてくださっています。では祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、感謝いたします。ヨシアをリーダーとして、あなたは約束の地にイスラエルをいよいよ連れて、連れいる、このヨシア記を今日皆さんと共に学ぶことができましたことを感謝いたします。リーダーとしてふさわしい心の態度、強く大しくあれ。でもそれはヨシアの頑張りとか努力とか、自分をただ鼓舞する、そこから生まれたものではないということ。神様、あなたの本当に素晴らしい約束をヨシアは土台として、その約束の上に彼は強く大しい心の態度を用いたのだと御言葉から学ぶことができたことを感謝いたします。私たちも神様、本当に地上において神の使命を実現する、その課題が与えられています。でも私たちも本当に新しいことにチャレンジするとき、怯えます、恐れます。何が待ってるだろうか、できるだろうか。しかし主よ、本当に今日ヨシアを通して与えてくださったその御言葉を思い起こすことができますように。あなたの前に立ちはだかる者は一人としていないと。そして主よ、あなたが決して見放さず見捨てない、共にいてくださる。そしてあなたが踏み出す一歩一歩、それがあなたのものとなっていくんだ。そしてその獲得した地ですべきことは愛の実現です。本当に神と隣人を愛していく、その時あなたが置かれているその場が祝福の場となり、祝福のもといとなり、繁栄を神様あなたは与えてくださるという約束も今日与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞこの御言葉を口ずさみ行動し心に刻んでいくことができますように、聖霊様一人一人を助けてください。足踏みをしましたけれども、本当に主がどれほど素晴らしい約束を与えてくださっているのか、本当に霊がそれを咀嚼し何度も何度も口ずさんで自分のものとすることができますように、一人一人を祝福してください。感謝します。あなたの約束を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アメン。